今朝はルカの福音書です。ルカの福音書5章27節から32節までです。新約聖書108ページです。ルカの福音書5章27節から32節までお読みいたします。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。悔い改めさせるために来たのです。
皆さん、改めて元気な声でご挨拶しましょうね。おはようございます。聖愛教会、聖愛ファミリーの皆さん、本当にお帰りなさい。新しい週の出発です。今日から9月ですね。この間の総選挙で、民主党が勝利いたしました。歴史的な政権交代の準備が今進んでおります。この国の舵取りを任されるリーダーたちのために、一言まずお祈りしたいと思います。天地の主なるお父様、あなたを仰ぎます。私たちの愛する祖国日本を顧みてください。国民の期待に応えられずに退けられた自民党に代わって民主党が政権を委ねられて立ち上がりましたから、どうか助けてやってください。大局を睨みながらも国民の目線で物事を見て、愛と正義の政治ができるように、鳩山由紀夫さんはじめ党執行部の方たち、また連立を組むリーダーたちを導いてやってください。ソロモンの箴言にありますように、正義は国を高め、罪は国民を辱めますから。どうぞ上に立つ者たちがへりくだって歩めますように。ほとんどが所要あなたを知らない政治家たちですから、特別にお願いいたします。どうぞ国、この国にも真に主を恐れ敬う政治家たちをたくさん起こしてください。そのために、土井隆一さんをほか、一握りのクリスチャン議員たちをそれぞれ聖霊に満たして、今置かれた場で緻密な証を立てていけるように、あなたの御業に期待して、一言、主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。さて、先週から私は新しいシリーズのメッセージをお送りしております。主イエスの肖像、英語で言えばポートレート、イエス様のポートレートシリーズですね。皆さんはその NHK の大河ドラマっていうのをずっと見ていらっしゃるんでしょうか。私は見たり見なかったり、見なかったりのが多いんですけども、今は直江兼続の番ですが、歴史上の有名人を取り上げては、その実像を探る、実像に迫るという番組だと思うんですけども、いろんな角度から描いてますよね、いろんな人物を。で、兼続ってそんな人だったんか、話題にして家族で話し合うことがおありでしょう。そして改めて惚れ込むってこともあるでしょうね。私はこの新しいシリーズを通して、何よりも主イエス・キリスト様の実像をもっと探りたい、そこに迫るというようなことが許されるならば、そうしてみたい、チャレンジしてみたいと思っております。聖書をもう一遍読み直し、前後関係で味わい、 仲介書も読み、また主ご自身と対話しながら、また主にある仲間の体験を聞きながらですね、イエス様ってどんな方なんだろうか、その素晴らしい面、一面一面を取り上げて一緒に味わいたいと思ってますね。きっとその結果、私たちはみんなイエス様に惚れ直すと思います。こんな素晴らしいお方なのかってね、改めて目を見張り驚くですよね。前回はその第1回として恵み深い裁判官、そういう題でお話しいたしました。あそこに、まあ、罠にはめられた一人の気の毒な女性が登場します。そしてこの女性を出しにしてイエス様をも罠にはめてしまおうというね、そういう魂胆を持った男たちも登場いたしました。でも見事でしたね、イエス様の裁きは。胸のすくような名裁判をなさいます。ヨハネの8章でした。今朝見ようとしているのは罪人の友としてのイエス様です。我ら罪人の友という題をつけました。ただ罪人の友というとなんかよそよそしいのですけども、我ら罪人の友なんですよね。英語の聖書では Friend of Sinners という言葉が出てまいります。これは実はね、イエス様を蔑む人たちのそのセリフに出てくる言葉なんですよ。おい見ろよ、ね、あのイエスってのは何だい、ね、もう何て言いましょうかね、あの時の言葉そのままで組んだら、食いしん坊の大酒飲み、主税人と罪人の仲間じゃないかってね、その言葉がルカの7章に出てくるんですけども、イエス様という方は本当にどんな種類の人たちとも、語り合う、接することのできる方でしたね。何週かの前のメッセージを思い起こすならば、あのニコデモが出てきましたね。ニコデモ、国会議員級の、エリートの中のエリート、そういう人とも言葉を交わし、付き合う方でした。けれどももう一方では、この世間からはあんまりよく見られてない人たちとも気軽に話をする人たちだったんですね。それが今日のところの主税人と罪人の仲間と言われるゆえんなんですけれども、本当にどんな人とも気軽に、ですから、まあ、今で言うならば、まあ、コンビニの前にわんこ座りしている高校生たちの高校生の脇にですね、しゃがみ込んで言葉をかけることができるイエス様だったと思いますし、屋台でそれこそおでんを頬張りながら隣で飲んでいるその人のね、愚痴を聞いてやる、そういうイエス様でもあったと思うんですね。そういうような姿を見るときに表面だけ見てと思う人もいるかもわかりませんね。で、そういう人たちのこの蔑むセリフが、さっき触れた言葉です。見よ食いしん坊の大酒飲み、主税人と罪人の仲間。この言葉、半分真実であって半分は誤解です、ね。例えばイエス様は大酒飲みだったなんてね、とてもそんなことは考えられません。誤解です。食いしん坊、まあ、それはイエス様は体格のいい元大工さんでやられて、ね、健康そのものでやられたならば食欲はちゃんとあったでしょう。でもこの後半の部分ですね、主税人と罪人の仲間、これは真実です。ただしここでも誤解してはいけません。罪人の仲間というと一緒になって罪を楽しむ人間、そういう意味じゃないですね。そういう意味じゃないです。さまざまな罪に巻き込まれて弱い人間に近づいて彼らを助け出そうとする、いつも彼の友達になろうという姿勢を持った方という意味ですね。そういう意味での我ら罪人の友なのです。今日の話の舞台はカペナウム。カペナウムというのはあのガリラヤ湖という湖の北の端にある大きな町ですね。湖周辺の町では多分一番大きな町じゃなかったでしょうか。 で、そこに住んでる一人の男、レビ、彼が中心人物ですね。で、レビは、税金取りだったということですね、収税人。まず、覚えておきたいことがあります。レビ、それは頭のいい罪人だったということですね。罪人にも頭のいいのと悪いのとおるんですけども、今、ルカの5章を開いていただいております。最初のこの読み始めの部分、27節でしたね。こうありました。一緒に皆さん声を合わせて読んでみましょうね。今日の部分の最初の2つの節、27と28を一緒に声を合わせて読んでください。はい。この後、イエスは出て行き、守税所に座っているレビという守税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。レビという男が登場します。それが今日の中心人物。彼は頭のいい罪人だった。どうしてそう言えるんですか？収税人だったからなんですね。収税人という仕事はアホではできないんですよ。賢い人じゃなきゃできなかったんですね。そのあたりを少しこれから説明したいと思いますけれども。で、このレビについて言うならば、3つの点を今日覚えておきたいと思います。まず第一は、仕事柄、ユダヤ人仲間から嫌われていたということですね。収税人と聞いたらば、おお、税務署の公務員ねって、私たちはそういう印象を最初は受けますけども、でも、どうもそれとは話が違うんですね。税を同胞から取り立てて、ローマ帝国に納めるという役柄なんですね。グリーンのシートを見ていただきますと、こんな図があります。右手の方に、上にローマ帝国とあり、下の方に非征服民とあります。時は、ローマが天下を取っていた時代ですね。様々な国は、このローマの属国とされてしまいました。征服されてしまったんです。そして、ローマ帝国に税金を納めなくてはならない。さて、ローマは税金を集めるのに、なるべく手っ取り早い確実な方法を選びました。まず、税務官というのを立てるんですね。これはローマ人です。国ごと、地方ごとにですね、何人かの税務官を立てます。でも、税務官が自ら、税金を取り立てに行くわけではないんですね。その間に、収税人という者たちを立てるわけですね。タックスコレクター。収税人。で、これは、ローマ人がするんでなくて、非征服民の中から、そういう者たちを採用するんですね。でもこの採用するのに、結構資格は厳しかったんですよ。今で言うならば、ハローワークに行きますとね、修繕人募集という欄があるわけですね。で、行ってみて、どんな資格求められているのかと思いますとね、ヘブル語ができること、アラム語ができること、ギリシャ語ができること、3つの言葉ね、ちゃんと、使える、喋ることができる、書くことができる。それからもちろん、税金は使うんですからね、読み書き、そろばんって言いますけどね、そろばんも何級か、また簿記の、資格もなきゃね、ダメなわけです。そうなると、そういうところに応募して採用されたレビであったということを思うときにね、結構賢い人だったということが言えるでしょ、ね。皆さんの中に3カ国語を自由に操ることができる方、いますか、ね、このレビだったんですよ。ところが、このタックスコレクターたちはですね、どんな問題抱えていたかというと、誘惑がいっぱいなんですね、この仕事。つまり、ちょっと頭を使えば、たんまり儲かるんですよ。非征服民から、この税金を徴収するんですけども、まずそれだけでね、イスラエルもその一つでしたから、イスラエルの、修繕人たちは、同胞イスラエルの民から税金を徴収してローマに納める。それだけでまず嫌われましたよね。で、おまけにですよ、どんな誘惑があってそれに乗ったかと言いますと、水増し請求ですね。今と違ってテレビもなければ新聞もないところですから、 ローマの方で今度税制がどうなったかなんていうニュースがね、末端になかなか届きませんよね。で、税率がどれくらいなのかということも、はっきりしているものもあるけれども、例えば、穀物税なんかはですね、10分の1って決まっていたんですけれども、その他、いろんなまちまちのものがあって、わからないうちにですね、この主税人たちは適当なことを言って集めてしまうんですね。水増し請求って言うんでしょうかね。上乗せ分を、その差額は自分の懐に入れてしまうわけです。それから、金持ちたちは、脱税したいのがゴロゴロいますからね。ちょっとなんとかならんかいと言われますと、いや、相談に乗りますよって やるわけですよ。そして手数料いただきますけどもねって言ってね。それも収入となる。おまけに架空の税って言うんですね。情報がちゃんと行き届かない、そういう中ですから。今度新築なさるそうです。そうですか、それおめでとうございます。続いてはその新築税っていうのがあるのをご存知でしたか ってね、新しい税を勝手に作ってしまって、それを中止する、とんでもないことですからね。そんなこともやってのけたということですよ。そんなんだったら訴えてやったらいい、そんなとんでもない修繕に。ところがですね、非政府民には修繕人を訴える権利がないとね、そういうことだったんですね。ですから、そういうものに乗じて私腹を肥やす収税人がいっぱいなわけですね。ですから当然、こいつらはローマの手先じゃないか。売国どめ。人間のクズだ。許せ。というわけでね、街道に立ち入りは禁じられました。聖なる礼拝の場にこういう人間を入れるわけにはいかん。そして何か、裁判があるときに証人になることは許されなかったんですね。修繕人たちは。寂しいですね。金はたんまり入る。それでもって、財産築き、立派な屋敷は建つ。家具、調度品、ね、高級のものを揃えることができる。けども、なんという寂しい金持ちだったことでしょう。レビはそういう一人だった。ですよね。そして第二に、肉親の愛と期待を裏切るものだったと言っていいと思います。これは想像ですけども、容易に想像できることですね。彼の名前レビ、これは祭司系の名前と言っていいでしょうね。神殿に出入りして礼拝に関わる聖なる仕事に就く者につけられる名前。レビは英語ではリーヴァイ、LEVI と書きまして、リーヴァイ、どこで見たか。ああ、そうだ、ジーパンだってね、リーバイスという有名なジーパンメーカーがいますけど、あのジーパンメーカーの先祖かいなんていう方がいるかもわかりませんけど、そうじゃありません。レビ、祭司系の名。もしかしたらば、そのご両親は敬虔なユダヤ教の信者であったかもしれません。この子にそういう仕事についてもらいたいという思いを込めてレビとつけたのかもわかりません。しかし、今ついている仕事を見るならば、聖なる仕事とは裏腹。親の心の痛みであったでしょう。そしてもう一つ、このレビにはもう一つのその名前があったということをね、ご存知ですか？マタイと言います。この同じ記事が今はルカの福音書で読んでますけども、マタイの福音書にもマルコの福音書にも出てくるんですけども、そちらでは名前はレビでなくてマタイと書いてありますね。マタイというものが修正書に座っていたと書いてあります。つまり同じ人物に2つの名前、こんなのはあるんですね。私も皆さんご存知のように子供の頃名前2つでしたね。徹也の他にトールって名前もついてましてね、トールちゃんとも呼ばれていたんです。だから私は名前2つあるんだなと思って、皆さんの中にもね、名前2つって方、時にいらっしゃるんじゃないですか。ユダヤではそういう2つの名前を持った人が結構いたんですね。レビもそうです。別名マタイ。そしてマタイの意味は神からの贈り物。きっと可愛かったんでしょうね。だから親はね、あんたはもう神様からの贈り物だと言って、ぎゅっと抱きしめたんでしょう。愛情をいっぱい受けて育ったマタイでした。でも今はどうなんでしょう。両親の愛と期待を裏切る存在であったと 言えないでしょうか。レビ自身どう思ってたんでしょうね。そして、これが第三の点に参ります。つまり、やめたいけれどやめられない、やめたいけれどやめられない。夜遅く一人で銀貨を数え、帳簿に記入し、もう一つの帳簿、二重帳簿に記入しながらですね、心がうずいていたと思います。こんなことをいつまで続けるのかって。心には安らぎはなかったはずです。両親の呵責があったはずです。だって彼が築いた富の裏にはたくさんの涙、たくさんの人を泣かせているわけですからね。こんな悪どいやり方して間違ってる、絶対にいいことはない、それは分かっている。だからやめたいと、これまでにも彼は思ったことがあったんじゃないでしょうか。で、今晩ももういっぺんその思いが胸に湧いてくるわけですよ。けども、いざやめようとするときには、ね、抵抗する力が湧いてきます。まあ、贅沢になれると、その生活のレベルを落とすのは大変とよく言われますよね。今の安楽な暮らしに、すっかり彼は慣れてしまいました。この仕事は安定した仕事なんですね。まあ、親方日の丸っていう言葉ありますけども、ローマ政府が倒れない限り、この仕事はなくならない。しかも、ね、お咎めなしで結構ずるいことも、できる。いい収入です。やめられないんですね。やっぱりやめられない。やめたいけどもやめられない、ジレンマ。皆さんいかがでしょうか。形は違うけれども、私も今の生活をこのまま続けたいとは思っていない。平安がない、本当の満足がない、心の中にはジレンマがある。そういう方がいらっしゃいますか。今の自分の生き方に納得がいってない、そういう私たちに主イエス様は今朝出会ってくださいますよ。主イエス様との出会いを今聖書から見つめましょう。27と28、もう一回目をやってください。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。主イエス様がレビを弟子の一人としてスカウトするという、そういう場面ですよね。で、この記事はですね、読むときに行間を読む必要があると思います。ここさらっと読んで誰もが思うこと、これってレビとイエス様はここで初めての出会いなんだろうか。いやー、そうは思えない。そうでしょうね。皆さん、初めて出会った人にね、私についてきなさい言われて、それではと言って全てを捨ててついていきますか。きっとこれまでの何かがあったんだろうと容易に想像できますね。つまりね、そっと遠くから観察する時期がこれまでにあったに違いないと私は思います。つまりね、福音書をずっと読んでいくならば、あちらでもこちらでもレビの顔を想像できる場面があるわけですよ。群衆に混じってイエス様の話を聞いているレビ。また物陰からイエス様がなさっている奇跡を目撃するレビ。今、ルカ5章ですので、手近なところで5章の最初の節を見てください。5章1節、こう書いてあります。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。有名な場面です。湖畔のイエス様。 あまりにも群衆が押し迫るので、ちょっとこの小舟借りてもいいですか、ね、少し漕ぎ出したところから岸辺の群衆に向かって話されたこの場面に、岸辺の群衆の中にレビもいたと想像できるでしょ、ね、これがまず第一。そして彼はイエス様の権威ある教えに少なからず心に感動するものを覚えていたんじゃないでしょうか。それから今度ですね、5章の先を進んでいきますと、12節。さてイエスがある町におられたときに、全身癩病の人がいた。今の、最近の新改訳聖書ではツァラートという病名になっておりますけれども、重い皮膚病です。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにその癩病、ツァラートが消えた。重い皮膚病が一瞬のうちに消えた。みんなは息を呑んでその場面を見守っている。凝視する数々の眼の一つはレビの眼でしたね。そう想像することができます。そして15節見ると、しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。あちらで、またこちらで、レビはこの最近現れた預言者と言われるナザレのイエスに注目していたのではないでしょうか。その権威ある教え、力ある技、それを身につけ、私も、あの人に触れてもらえるならば、思ったんじゃないですか。あの重い皮膚病を一瞬に清めてもらった、その姿を見ながら、みんなが身を譲って逃げるような、あの伝染症の、その、この、皮膚病に侵されたこの人、そこに彼はもしかして自分を重ねて、私は皮膚病じゃないけども、でもユダヤ人社会でもって嫌われ者だ、避けられる存在だ、でもこの私の皮膚でなくて内側にあの人に触れてもらいたい、私も清まって人生やり直したい、そんな思いを彼は持ったのではないか、そういう願いが突き上げてくるのを感じていたのではないかと想像します。そしてレビはこのイエス様というお方の顔を自分のまぶたに焼き付けていたのではないでしょうか。皆さんの中にもこうイエス・キリストとちょっと一定の距離を置いて遠くから観察する時期をね、過ごしてこられた方々が何人もいらっしゃるでしょう。教会に来てすぐに信じたわけじゃないでしょう、多くの方はね。ある方は1年2年と結構長くかけます。それは結構です。確かめたいのですね。本当に信頼に足る確かな存在なのか、このイエス・キリストは。本当に私の一番深いところにあるニーズに応えてくれるものなのかどうか、それを見定めたい。そしてそういうレビをイエス様の方でもね、それとなく観察しておられたのではなかろうかと私は想像します。イエス様は群衆を見るときにも、ただ群衆として見るんじゃなくてね、その中の一つ一つの顔をその目の片隅で読み取っていらっしゃると思うんですね。あの木に寄りかかりながら、ちょっと物を考えて、あの男。で、別のところでは、また群衆の陰で、時に目を伏せては、物思いに沈んでいる、あの顔、ね。そう、そして、キャペルの一番後ろの方の席でもって、時には天井を眺め、時には目をつぶりながら、と自分の中の、自分自身と対話している、そういうあなた、そっと遠くから観察する時期をレビは経たのです。そして皆さんも経てこられたのではないでしょうか。そしてね、ある日 このイエス様との出会いを体験するわけですよ。レビはそんなある日、突然仕事の最中にイエス様の訪問を受けます。これは意外なことでした。5章の27節、もう一回見ます。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという収税人に目を留めて、カペナウムの町の大通りに面したあちらこちらにブースといいましょうか、小さな建物があったんでしょうね。これ収税所です。通行税払ったり、あるいは前もって通知をもらったものがですね、指定されたところに行って、はい、どこそこ村のなんていうもんですけども、払いに来ました。税金を納めるわけですね。で、彼は名前を確かめ、そして額を確かめ、それを徴収するわけですよね。そういうところにイエス様がこの日おいでになったんですよ。そして何人か並んでる一番最後について順番を待たれました。そして前の人が終わった時にですね、レビは、はい、じゃあ次の人って言うわけですね。名前は下を向いたまま通ったかも分かりません。ナザレのイエスとお答えになるんでしょうね。ナザレのイエスと書き始めて、と彼は目を開けますね。あの人だ。まぶたに焼き付けていたそのお顔が目の前に立っていたわけですね。確かにあの人でした。イエス様の方でももしかしたらば、レビを探していたのかなって私は思います。そして、ああ、ここだ、ここだ。で、列に並んだんだと思うんですね。目と目が合います。それがこの絵です。いいですか？このイラストに描いたの。これ一堂ではありません。この人ね、レビなんですよ。マタイなんですね。で、今、驚きを持って、イエス様を見上げます。一瞬時間が止まります。弟子は彼をじっと見つめて、目を止めて、私についてきなさい。とおっしゃるんですよ。これはね、皆さんすごい言葉ですよ。私についてきなさいというこの言い方は、実は、ユダヤ教の教師が弟子をスカウトするときにね、これと思う人物に目をつけて、私の弟子にならないかというときにかける言葉なんですね。英語で単純に Follow me、ね、私についてきなさいなんですけど、弟子になりなさいと。これってすごいことだと思いませんか？主税人を弟子に取り立てるんですよ。ユダヤ社会で嫌われ者の、もっと言うならば鼻つまみ者の主税人を弟子の一人に取り立てたいというこのイエス様。イエス様ってそういうことをなさるんですね。1990年代の日本に、目をやるならば、ああそういえばって思う。追われる方がおるでしょ。何人ものヤクザたちにイエス様はね、フォローミー、私についていきなさいってお声をおかけになったんですよ、ね。元ヤクザとね、現役のヤクザとね、まだまあチンピラ級のいろんな人たちにですね、私についていきなさい、最も身近なところでは姫路の、あの方は何て言いましたっけね。おりましたけども、そうです、高原さんでしたかね、そしてその何人ものヤクザたちが実際本当にイエス様との出会いによって生まれ変わってついていってね、今牧師にまでなっているんですね。また、まあ、ヤクザなんてのことを言ってしまいましたけども、もうさまざまな階層の人たちをイエス様は仕事の現場でお声をかけて取り上げ用いてくださるんだと思います。私の進学校時代の同級生を思い浮かべてみても、一人は八百屋さんでした。一人は散髪屋さんでしたね。一人は、 アイスキャンで自転車に乗っけてチリンチリンって言ってね、そういう人だったですね。もう一人は、神の元の、営業さんでしたね。まあ、いろんな人が私の同級生によりますけれども、主はそれぞれの仕事の場に臨まれて、そこに語りかけて、私の弟子にならないかとお声かける方ですね。そして覚えておきましょう。主イエス様はですね、私の過去以上に未来に目を留める方だということですね。もちろん私の過去にも目を留めていらっしゃいます。しかし、それ以上に未来に目を留めるお方なのです。あなたの過去がどうであったか、昔どうであったかということ以上に、あなたが未来どうなりうるのか、これからどうなりうるかというところに目を留めていらっしゃるのです。もしかして皆さんの中には自分の過去に引け目を感じて、あるいは自分の素質に自分なりの評価を下して、自分がダメだとダメ印を押しているということがないでしょうか。彫刻家はね、岩の塊の前に立つときに、これから掘り上げようとしている像をすでに見ているのですね。そして仕事にかかるのです。私たちの主イエス様は、あの日レビを見つめたときに、レビにどんな可能性を、どんな未来を見ていらっしゃったのでしょうか。修正書のテーブルの書類の上に添えられた彼の両手を、彼の右手に握られていたペンをイエス様は見つめておられたのではないかと思います。彼は几帳面に記録を取ることができる人間でした。人の名前、額、その日の出来事の簡潔なメモ、まあ、それが彼の仕事でしたから。そしてイエス様はこの時にはまだ言っておられませんでしたけれども、イエス様の目は声なき声でもって語っていたんだと思うんですね。レビ、いや、あなたは別名マタイだったね、神の贈り物か、いい名前だね、あなたのそのペンで、その手でいつか書いてほしいものがある、私の生涯の記録だ。皆さんご存知ですよね。この日スカウトされたこのマタイ、別名レビ、彼が後に何を書き残したかということですね。マタイによる福音書です。新約聖書の第1巻を飾るマタイによる福音書、合計28章、イエス・キリストのご生涯の記録。アブラハムとダビデの子孫としての系図から書き始めて、見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉で結ばれる、あのマタイの福音書を書き記したのはこのマタイなんですよ。イエス様の目には見えていたんでしょうね、その可能性が。今全世界で読まれていますマタイの福音書の著者、筆記者となる。よろしいでしょうか。ここに祝福への分岐点があったのです。そして祝福への分岐点が私たちの人生にもあるのです。どの人にも。そんな分岐点私にはないわって考えているかも分かりませんけども、あなたにもあります。それは分岐点というのは分かれ道です。チャンスをどう扱うかということです。イエス様がくださったこのチャンスを逃さずに立ち上がることです。そうするならば祝福が始まります。あなたにも私にも。どうぞもう一度この28節見てくださいまして、私についてきなさいと言われたその言葉に対してレビがどう反応したかということを28節から読んでください。28だけ皆さんどうぞ声に出して、はい。するとレビは何もかも捨て、 立ち上がってイエスに従った。もう一遍どうぞ。はい。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。皆さん、どうぞ聖書を持ったままで立ち上がってください。立ち上がったって書いてあるから立ち上がって読んだらいいと思います。皆さんどうぞ立てる方はお立ちくださいまして、いいですか。もう一遍28節を読んでください。はい。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。アメン。どうぞお座りください。一大決心を彼はいたしました。今を逃したらもうチャンスはないかもしれない。レビはそう思ったんでしょうね。これまで幾度もこんな生き方はやめなきゃいけない、そうやめようと思ったことはあったんですけども、結局やめられずじまいでした。そんなことを何遍も繰り返して、もう決心などしても無駄だと思っていたかもわかりません。確かに自分の思いだけではダメなんです。けども今は違うのです。さまざまな人の人生を変えてきたお方が、そして誰にもどうしようもなかった重い皮膚病を一瞬のうちに清めてしまわれた、このお方が自分の目の前に現れて、私についてきなさいと、そのお方は今朝あなたの目の前にも現れて、私についてきなさいってね、おっしゃってるんですよ。どうしますか。彼はこの日の決断を通して大きなものを得ました。もちろん失ったものもありますけれども、得たものと失ったものと比べるときにそれはどうなるんでしょうか。彼は安定した仕事を失いました。たくさんの収入源を失いました。何もかも捨てたってここに書いてありますから、豪勢な彼の御殿のような屋敷も彼は失うのです。けれどもごまかしのない清々しい人生を手に入れます。天を仰ぐ聖なるその日暮らし聖なるその日暮らし、いい言葉でしょう。それを手に入れます。冒険の人生ですけれども、これはマサラ君が言ったところの男のロマンですよ。一番頼りになる方を信じてやってみるというね、そういう冒険の楽しさ、彼は手に入れます。そしてもちろんその先に待っている永遠の天の御国、そこに連なる爽快な幸せ。チャンスを逃さず立ち上がることです。彼はですね、このイエス様に出会って自分の心が新しくなっているのを自分のうちに感じます。そしてその湧いてくる喜びを抑えきれなかったんですね。そこで彼は何をしたか、紀伊国がこのルカの5章にこう書いてあります。これ興味深いですね。29節。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。自分の家で、我が家でパーティー伝道を彼はします。伝道なんて書いてありませんけども、結果的に伝道になったんじゃないですか。自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、そこに招くんですね、主税人たち、つまり仕事仲間、他に大勢の人たち、友人、知人、ご馳走するからみんな集まってくれないか。その趣旨はもしかしたら伏せていたかもわかりません。当日のサプライズにとっておいて、とにかくご馳走するから、でご馳走するからで集まる人はね、昔も今もいますよねたくさんの人がやってくるわけですね。そして彼は、まあ、今で言うならば、まあ、ちょっと電話してですね、王将ですか、すみません、あのオードブルの、ね、5、6人分のあの大皿のやつをね、10ほどとかねとにかく取り寄せですね、それからまあワインとかいろいろ彼は取り寄せたことでしょう。大振る舞いで、みんな遠慮なく食べてくれとね、言うわけですよ。で、彼は 何のためにこの大振る舞いをしたか。まずはイエス様への感謝でした。はっきりと自分の人生にケリをつけなかった、でもできなかった、でもそれをさせてくださったイエス様、感謝します。今私はすがすがしい幸せ感でいっぱいです。ありがとうございます。感謝したかったんですね。そして仲間への挨拶です。一大決心をしたのです。いや、みんなに集まっていただいたの、改まって丁寧なことばかり使ったかもわかりません。重大な今日は発表がありましてとですね。お前もいよいよ結婚するか、待ってたんだよその知らせなんてね。いや、そういうことではないのですと。それともあんた六本木の高級マンションに引っ越すかい。いや、それよりももっとすごいことなんです。なんだよ、聞かせてくれよ。実は思うところありまして、私は今日この日を最後といたしまして、酒税人の仕事を辞めることにいたしました。なんだって これはサプライズでしたね。みんなびっくりしました。酒税人仲間、一体どういうことだということですけど、実は引き抜かれたのですね。ほうほう、どんな仕事今度つくんだよね 引き抜いた方を紹介します。イエス様どうぞ そんな方だったかなと想像するんですけどね。イエス様、やわらかしやがって、いやー、皆様、皆さんにはどっかで会っているでしょうかね。ナザレのイエスです。それからどんなふうにこのパーティーが進んでいったか分かりませんけども、それでこの多くは私の勝手な想像ですけども、とにかく大振る舞いをして、その和やかな、雰囲気の中でですね、イエス様って方がどういう方か直に触れてもらうってわけでね。友達はイエス様の話を聞きます。また友達もイエス様に自分のことを話します。何時間そんなふうに過ごしたか分かりません。ともかく我が家でパーティー伝道、これが祝福への一歩を踏み出したレビが、マタイが最初に取った行動なのですね。で、この場面の最後の言葉でもって締めくくりたいと思います。この何というか華やいだと言いましょうか、ウキウキとしたこの雰囲気のパーティーの空気はその窓から漂い出して、お隣さん近くのところまで伝わっていったんでしょう。何だろうと思って、そのさざめくところにですね、覗く者たちが何人もいたと思いますけれども、今日のこの締めくくり見ますと、その中に例のあの意地悪なパリサイ人や修税人、いや、失礼しました、律法学者ですね。パリサイ人は律法学者がもういっぺん顔を覗かせますね。30節。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は修税人や罪人どもと一緒に飲み食いをするのですか。窓から覗き込んだこのパリサイ人、律法学者、そんなこと言うんですね。こんな連中と一緒に食事ですか、呆れたもんだ。でもその彼らのセリフ、この言葉はですね、イエス様ご自身の耳に届いたようです。そこでイエス様はその窓辺にやってこられて答えておっしゃるんですね。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。名文句ですね。皆さん、この鍵括弧の中を一緒に読んでみましょう。はい。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。よくわかる言葉ですね。自分が病気なんかない、健康体だっていう人はお医者さんは用はありません。でもあちこちが痛い、どうもこの辺りがという人がですね、医者のところにやってくるわけです。私は正しい人間だとそう思ってる人は救い主を必要としませんね。でも 私にもこういうところがある、こういうずるいところが、こういう汚いところが、正直そこを何とかしたいのだ、ね、私にも罪があるというその自覚のあるものは救い主が必要だということを分かっていますね。ここにいらっしゃる皆さんはどちらなんでしょうか。私は結構正しい人間だ、そう思っていらっしゃるとしたらば、残念ですね、イエス様には用がない、ね、イエス様に招かれていません。でも私も罪人の一人だ、そう思っていらっしゃるとしたらば、よかったですね、イエス様はあなたを招いていらっしゃいますよ。そして悔い改めを通して本当の安らぎに、救いに、真のハッピーな人生にと、祝福へと招かれているのです。医者を必要とするのは病人、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。イエス様は罪人の友なのです。罪人の救い主なのです。変わって死ぬほど私たちを愛してくださって、また3日後に復活するほど力ある頼もしいお方です。このお方があなたのそばに、私のそばに、今日も友として近づいてきてくださっています。心を開いて、イエス様よろしくお願いします、私を助けてください。そうすがろうでありませんか。またイエス様がついてこいと、あなたに新しい使命を授けようとして声をかけていらっしゃるならば、今日こそ立ち上がろうではありませんか。今皆さん共にお祈りしたいと思います。立てる方はどうぞその場にお立ちくださいまして、一緒にお祈りを捧げましょう。まずはアウトラインの最後の祈りを声に出して読んでみましょうか。アウトライン最後の祈りをでは唱和いたしましょう。どうぞ。主イエス様、あなたをたたえます。あなたは私のために来てくださいました。身も心も病んでいる罪人なる私を招いてくださいました。身元に行きますから、許して清めて全身健やかにして新しい人生を歩ませてください。私の過去以上に将来に目を留めて、レビのように召してくださることを感謝します。差し出しますからどうぞ用いてください。私の特技のすべてを清めて用いてください。アーメン。この祈りを参考に、どうぞあなたの今朝の祈りをその場で正直に捧げてください。私たちの友なるイエス様、あなたをたたえます。今捧げられたそれぞれの正直な祈りをお聞きになりました。どうぞ導いてください。あなたに 胸の内にあるまんまを打ち明けて、あなたの助けをいただいて、あなたの御声によって勇気与えられて一歩を踏み出させてくださいますよう、お願いします。あなたのものです。もとよりあなたが十字架でご自分の命の血を注ぎ出して買い取ってくださったあなたのものですから、どうぞ清めてお使いください。あなたがいただいた使命に生きる喜びを味わわせてください。人手一人を用いてくださいますように。また今日初めてイエス様と対面なさった方があるならば、どうぞその方に今触れてくださいまして、その方にあなたの手を置いてください。祝福ください。十字架の血潮によって過去を許し、未来を祝福し、うちに秘められた可能性を呼び出して磨いて用いてください。その人自身の幸せ、その家族の幸せのためとともに、この社会のために、将来のために、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では